ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 Buddham Saranam Gacchami.
Buddham Saranam Gacchami.
Dhammam Saranam Gacchami.
Dhammam Saranam Gacchami.
Sangham Saranam Gacchami.
Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi DhammamSaranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham SaranamGacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham SaranamGacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamaniSikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Kamesumichachara Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダン
Suramelaya Majjhapamadattana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Suramelaya Majjhapamadattana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
Amen. せつはんやはらりたる即せつしゅわずがてがてはらがてはらそがてぼじそわかはんやしぎょうねがわくはこのくのくをもってあまねく一切におよぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを
はい、結構です。はい、じゃあ、ね、今からね、お話しいたしますので、もう楽な格好してください。レコさんね、2時頃になんか1人来るっていう電話が確か昨日あったから、
はい、
そこに入ってもらってください。来たらね、うん、そこでいいよ。
はい、
はい、はい、ですね、さっきも出てたんだけど、もう今からね、ゆっくりしてくださいね。ちょっとね、12月にね、一方案が活動しているっていうのは非常に珍しいっていうか初めてのことなんですよ、実を言うと。一方案っていうのは2007年の夏から正式に活動し始めて、まあ、私がアジアの国から戻ってきたのが2006年の夏なんだけど、それから1年はね、ちょっと試行錯誤の時が経ったので、座禅会やったりやらなかったり、場所を変えたりとかね、いろいろして、まあ、その間に韓国行ったり、高野山で建設墓地にお会いしたりとか、ね、いろいろしてたので、正式に始まる、毎週コンスタントにやるってことはほとんどなかったんだけど、で、まあ、一応決着がついて2007年の夏からね、活動し始めて、でそしたら、その年 の, 5月に小屋さんでお会いしたソンサル・ケンツェリブチですね、ディアパークのね、から、ちょっとインド来ないかというお話をいただいて、で、まあ、その年の11月にインドへ行って、まあ、その年は3ヶ月もいたんですけどね、よくもいたなと思うけど、ね、まあ、その頃はまだ一方案がまだ全然、活動が波に乗ってなくて、ような時期だったんで、ちょっといろんなことを考えるために3ヶ月ぐらいインドにいたんですけど、でそれ以降も3ヶ月じゃなくて、まあ、2ヶ月ちょっとですね、ぐらいずっといて、で、まあ、震災の後から1ヶ月になったっていう、ね、感じだったんですよね。なんだけど、だからそういう意味でいつも12月は、一般活動始めて以来ですね、 いつもインドにいたので、あの日本にいるっていうのは初めてのことなんだけど、まあ、さっきも東さんと話してたんだけど、やっぱり12月にいるのはいいなと思って、いいなっていうのはあの、まあ、年を、締めくくるのと、それから来年の準備っていうことでね、まあ、あの来年の準備を今いろいろとやり始めています。まあ、特に来年、リトリートやセッションをどこで、いつやるかってね、非常に大事な点を今いろいろなチェックをしながらやって、まあ、なんとかね、年間計画として2015年には、何月の何日にここでリトリートやります、ちょっとはっきり、あらかじめかなり前に、ね、言っておきたい、そうするとまあ皆さんも、計画立てやすいと思うので、まあ、それが今までできなかったらなかなかね、流動的な要素があったし、果たして リトリートが成り立つかどうかという、面もあったんですけど、まあ、でも今は確実にリトリートは成り立って、まあ、この何月何日から何月何日までだと大丈夫っていうね、大体目処が立ってきたので、ね、大体年間計画をできるかなって、ね、思います。まあそんなんで、もう本当にスムーズに、この活動を運営していきたいなと思ってますので、もうそろそろ、試行錯誤は終わって、あの、もうしっかりとね、軌道に乗せていきたいなと、ね、そんな感じでしていますね。はい、そんなでね、まあ大体あの、そうですね、今日はちょっと2つ重要なお知らせをしながら、話をしていかなきゃいけないんだけど、11月にねインド行くっていうのは大体ほぼ、確定しようかなと思ってます。あのインド側も、その線でやってほしいっていう感じだし、まあ、あの我々としてもねあれなので、まあ、大体今年と同じスケジュールになるのではないかなと思います。まあ、あのただインドはね、2週間休みが必要なので、ちょっとそういう休みというのはあらかじめかなり前に、計画しないと取れないので、何月から何日までちょっと早めに知らせてほしいという声があるので、なるべく早めに、知らせたいなと思ってます。まあ、大体今年と同じ、ような感じで流れるかなと思いますね。それで12月がね、青空の木曽の今度はリトリートですね。ちょっと木曽の回のについて後ではお話ししますけれども、リトリートを鎌倉木曽の家で、やります。でこれは、第3週末だったかな、あの天皇誕生日が23日なので、それに終わるような土曜日から水曜日にかけての4泊5日で、だから月か2日間だけ有給取ってもらったら、あの全部参加できるっていうね形にしたいと思います、ね。そんな、ね、で、1月が台湾ってことですね。だから11月がインド、12月が鎌倉の木曽の家で、1月がインド、で2月になると、まあ、いつも通りに一本で、ね、あの接種をね、あの健康記念日を中心にやります、ね。今年もね、あ、そうか今年もあの一応言っておきますよ。もう決まっているので、2月のね、7ですね、7の土曜日から11日の水曜日まで、11日が健康記念日で休みなのでね、だからそれも土曜から水曜日まで、月とか有給休暇2日取ったら、あの参加できるという形ですので、それがにあの一本案でやる接種の始めですので、ね、2月の7日土曜日から11日の水曜日までが涅槃接種になります。はい、そんな風にして、あのいつも、ね、年末だけがちょっと、スケジュール不安定だったんだけども、まあこれでだんだん安定したかなと思います、ね。それを一応目処に、3月京都、4月が日報案、っていうような、ね、流れてきますので、 あ、それとね、来年、まあ、5月は普通はあのゴールデンウィークは御嶽山接神なんだけれども、今回来年だけはねちょっと、まあ、ティク・ナット・ハン氏が来日されるので、じゃあハン氏の方に合流しようと思っていたんですけれども、まあ、残念、非常に残念ながらハン氏のティク・ナット・ハン氏の来日はほぼ絶望的になっている状態ですね。まあ、この間島田圭介さんやあと招聘委員会の、まあ、島田圭介さんを通して、ね、招聘委員会の、人たちの今の正直な気持ちっていうのを聞かされたんですけれども、まあ、ほぼ皆さんもは、まあ、もう無理っていう結論が出てますね。でその上でじゃあティク・ナット・ハン氏が来れない、っていうのが、まあ、事実としてそうなった場合にじゃあどうするのっていう、ところで、招聘委員会としてはもうティク・ナット・ハン氏がいらっしゃるのと全くいらっしゃる場合と全く同じ、規模で同じことをやる。で、ハン氏の代わりに、プランビレッジの指導的な立場のお弟子さんたちを全員集合させてっていうね、そういう形でやるみたいなんですけれども、うん、ただそれは、それと日本側のリアリティとがどう、うまくなるのかっていうのはちょっと読み切れないので、一方案としてはですね、1月に決断します、どうするのか、ね、だからちょっと待ってください、ね、申し込みは始まってますけれども、そんなにいっぱいになるってことはありえないので、まあ、1月まで延ばしても全然大丈夫ですので、ね、ちょっと待ちください、ね、1月に、台湾から帰ってきた時点ぐらいでちょっと決断しますので、ね、まあ、その頃までにはかなり、この、来日計画が具体的にどうなるのかがはっきりするかと思いますの で, です、ね、はい、ちょっとそれはちょっと判断をちょっと保留にして、1月の、台湾から帰っている時点でちょっと決断してそれで皆さんに発表しますので、ちょっとお待ちください、ね、っていうような感じですね、はい、でそれ以降は6月に福島行ったり7月にここでやったり8月に御嶽でやったり9月に、日本でやったり10月に沖縄行ったりするのは、まあ、大体、まだ決定はしてないんですけども、まあ、大体同じような流れでいくから、まあ、多少の変更はあるかもしれないですけども、ただ年末年始だけがガラリと今までちょっと不安定だったのをちょっと今年からしっかりしたものにしたいなと思います。はい、でそれで、台湾なんですけどもね、ほぼ別に、全部決まって、まあ、全員で全部14人で行くことになって、もうホテルも、列車も全部予約が済んで、もうほぼ完璧な準備ができて、あとは、まあ、リトリートの中身だけですね、中身をどうするかっていうのをちょっと向こう側と、話し合いながら決めるって感じでですね、はい、ただね、どうしても参加したいっていう人は、もう数日中にちょっと手を挙げていってください。ちょっと列車の予約とかがあるので、同じ列車じゃないとちょっとまずいので、もうちょっと決めて、行ってくださいですね。はい、まあ、一応ね14人も行けるので、まあ、一応台湾リトリートは、完全に成立しました、ね、それとあともちろん多分通訳を多分日本語が分かる台湾人とか、もし通訳が準備できたら日本語が分かんなくてもね、日本語と中国語の通訳を入れながら、やる形になるかなと思います。だからまあなるべく賑やかに、ね、でやらないと多分みんな参加者ね、この中にも何人かいらっしゃるけど、ちょっとねとんでもなくすごいリトリートセンターで、リトリートセンターをが全く使われてないとあまりにももったいないので、なんとかこれを、定期的にできる形に、ね、持っていきたいと思いますので、まあ、今回たくさん写真撮りますので写真を見て多分行きたくなるんじゃないかなと思いますので、ね、その人はまた来年以降申し込んでください。 はい、そんな感じでですね。はい、でそれでね、今日はね、まあ主に2つの報告をするんだけども、特に昨日のですね、昨日、この中でも何人か言ってますけども、新宿の朝日カルチャーセンターでね、永仁先生と一緒さんと私と3人で、永仁さんあれ定談というもんだよ、定談、定談さ、2人が話すのは対談、ね、で、3人が話すのは定談っていう、なりますね。でその定談を、昨日の夜やって、3時間の結構長丁場だったんだけども、まあ仏教 3.0 を哲学するっていうね、題でやって、私、結構ね、私としては大満足で、そういうことだったのねってね、ような、なんていうかな、私が説明しようとしているものと全く同じものを、ちょっと別の、言葉でもって説明される。その言葉がもう本当に現代の哲学の現場で鍛え抜かれた言葉なので、非常に正確になるので、まあ多分参考になるんではないのかなと、ね、まあ、ただ私が例えば青空とか雲とかね、言うと、まあ、そうするとあまり学問的じゃないだろうと言われちゃうんだけども、まあ、それは私の目的はそうじゃなくて、学問的に正確な定義っていうよりがみんなに分かってもらうっていうのが最大優先なので、まあ永仁さんみたいな大学の教授とかね、哲学者っていうの人たちと私とはスタンスが違うので、でまあそうなんだけど、まあでも結局昨日話を聞いてて、ああやっぱり同じことを言ってたんだなってね、感じを非常に強くして、でそれでと同時に、まあ私と永仁さんが同じことを言ってるっていうのはまあ前からも分かってたんだけど、じゃあそれをその昨日120-130に来てたんだけど、その聴衆の人たちがどれぐらい理解していただけるかなっていうところがね、ちょっと不安な面もあったんだけども、まあ理解してもらえただろうなと思います。皆さんの反応を聞くとですね、でしかもまあ非常に分かりやすい、説明ができたのではないかなと思いますので、まああれで、まああれでもちょっと難しいっていう人は当然いるだろうけど、まあただ昨日集まった120-130人っていうのもすでにね、かなり、この仏教 3.0 について関心を持って勉強してきた人たちだから、ある程度理論の出発点というのは分かっているから、理解してもらえたんじゃないかなと思いますね。かなり本当に分かりやすい説明の仕方ができたので、でまあ、それを、共通の、認識とした上で、次へ進んでいけるのではないかなと思います、ね。はい、でそれでね、昨日ね、永仁さんの方から、今、文学界というね、文芸雑誌に毎月連載されてるんだけど、それの、12月号に出された発表されたものを参考文献という形で皆さんに配られて、で、まあこれもちょっとね、今までも取り上げてきたことあるんだけど、これだけ大量にね、ちゃんとした形ではなかったので、まあ、これ今、手元の来てる人にはコピーして配ってるんですけども、それをねちょっと丁寧に読みながら、要するに青空とか雲とか、私が Thinking Mind ってね言っちゃってるのをどう別の表現できるのかっていうね、っていうので、だから、今日やるのは永仁先生の用語を全部一方案の用語で翻訳するっていう、ね、作業を全部したいと思いますので、はい、まあそれはね昨日多少して永仁先生自身に確認して、まあそうだっていうことになったので、まあ私の翻訳でまず正しいかなと思いますけどもね、はい。はい、でね、これはちょっと、今日 今日の後でやりますけども、もう一つね、もう一つ重要な報告があって、今からする報告と今永井先生のところとは実は、つながっていて、この今の参考文献として挙げたところにも出てきますけれども、仏教とキリスト教との関係っていうね、とんでもなく、深いものですけれども、それがなんか単なる比較宗教論とかね、普通なんていうあんまり面白くない、やり方ではなくて、もう本当に、核心部分にダイレクトにまっすぐに進んでいくような感じですね。別にあんまり面白くないやり方っていうのは、仏教っていうのは、創造神を立てませんね、キリスト教は創造神を立てますってね、キリスト教っていうのはユダヤ教、キリスト教、イスラムっていうそういう唯一神をね成り立てる宗教と流れですとかね、仏教っていうのはそれとは違いますとかね、っていうようなレベルの話は、一応みんな、分かってもらってるっていう上でね、話を進めていきます。もちろんね、そこら辺が分かっていないと、なんか仏教とキリスト教ってこんなに違うのかとかね、戸惑うちゃうかもしれないですけれども、一応そのぐらいの話は分かった上で、だけどじゃあ神様って一体何を指してるのよとかね、ブッダっていうのは一体何を指してるのよとか、ヴィパッサナーというのはどういうことなのよとかね、そういうレベルで、ちょっと問題を突き詰めていきたいなと思いますね。でそこが分かれば、なぜにね、今一方案が、キリスト教の人たちとの、関係を大事にしつつあるのかっていうね、いうのがご理解いただけるのではないかなと思います。で、そのもう一つ前にね、私の師匠である内山光照老師っていう人が、いらして、で、内山老師っていう人は早稲田の哲学を出た人で、で、キリスト教も非常に深く学ばれていて、でその後、先ほど老師っていう人について、外州のお坊さんだった人なんだけども、でもずっとキリスト教っていうのを自分の課題としていて、ずっと聖書を読み続けて、でそれで自分だけではなくてお弟子さんたちにですね、必ず仏教の勉強の傍ら、聖書を読み続けるようにって言って、全員ではないんだけども聖書を、プレゼントしたりするってことも あるんですよ。でそれが安泰寺の伝統の一つで、ね、これは全然普通の仏教の伝統とは違いますけれども、内山老師独自のものでですけれども、そんなので、私がいたところはもう最初からキリスト教との関係というのを常に意識のもとに置いておくっていうことがあったので、でそれで私自身の経歴から言ってもね、アメリカに3年いた後イタリアへ行くように言われて、で何しにっていうと、カトリックの人との対話のためにってねっていう名目で、生かされたんだけど、生かされたって言ったんだけど、なんだけど、それでイタリアへ行って、カトリックの、神父さんのお世話になりながら、修道院行ったりしてね、修道院とか、弟子さんの人ですとか、もちろんイタリアの一般の人ですとかね、に会って、聖書のと、聖書を読むのと、それから座禅を一緒にやりながら、座禅と聖書がどうつながっているのか、ね、あたりを探求するっていうのが、私がイタリアへ行った目的だったんだけども、ちょっとね条件がまだ十分整ってなかったんで、半年ぐらいでちょっとうまくいかなくなっちゃって、でそれで半年で日本に戻ってきたんですけども、そんなんでね、ちょっとキリスト教っていうものが大事で、キリスト教との、聖書を読んで、でそれと 座禅とか瞑想とかということで発見した真理とその聖書の中にあるものをどうつないでいくのかっていうのが、私にとってはもうアンタジーに入った以来、ずっと課題となっていましたね。で、ただもうちょっとねそれを30年間ずっとやってきたかという残念ながらやってこれてなくて、聖書もそんなきちんと読めまだ全然読めてなくてね、で実際にキリスト教の人たちとのつながりとも全然最近はなくてっていう状態だったんですけども、ようやくね今回松田神父さんとの、松田聖書神父さんとの、つながりができて、でこの間の、火曜日の日ですね、16日か、ね、青空の木造会の第1回目を、やることができました。それで、これは本当にね、これもうすでに、ポッドキャストの方で私が何を話したかということと、それから瞑想インストラクションをもう公開してますので、それ聞いてもらったらいいんですけれども、聞けば分かるように、ほとんどキリスト教については全然触れてなくて、いつもの、Think Your Mind と映画の話と、過去と未来と、今と、それからマインドフルネスとね、いうような、本当に、基本の議論の話しかできなかったんですけども、っていうのは、全然、瞑想とかね、やったことがない、人たちに、瞑想とは一体何なのよ、何をどうしようとしてるのってね、ということを説明しなきゃいけなかったので、本当に基本の議論の話しで終わってしまったんですけども、そんなんで、でも非常に、キリスト教の人たちが喜んでくださって、なのでね、続けていくっていうね、決断が、決断って別に誰が決断したわけじゃないんだけども、そういう流れになっていますので、ね。具体的にはね、鎌倉の木造の家を使って、一方案が主に主催となって、来年の12月の、下旬ぐらいに、そうですね、19日 の、 土曜日から23日の水曜日、これは天皇誕生日ですけども、それの、5日間で、ね、4泊5日、ね、19日の土曜日が23日の水曜日、来年の12月ですけども、それを鎌倉木造の家で、そういう今度は、ね、宿泊になりますけども、宿泊のリトリートをやるというね、これも一方の接心 の流れの中の一つだけども、場所はもう、キリスト教の木造の家なので、当然、キリスト教との対話というのがサブテーマの場所になっていますね。で参加者も、もちろん一方の人、とあとキリスト教の人にも告知をしますので、カトリックの人たち、プロテスタントの人たちが来ると思いますけど、ね、もちろん1年先の話だからあれなんだけど、のと、それとあと松田神父が主催される、主にキリスト教の信者をクリスチャンの人を対象にした、リトリートも、来年の夏ぐらいに、計画されていて、多分それが名古屋か関西か、九州か、ね、その辺りに、やる予定です。でそれは、2泊3日かぐらいできたらいいかなと思いますね。カトリックの研修センターか木葬、別の木葬の家かね、そういうところを使いながら、ね、やります。はい、それとね、あと、ただそれは1年に1回とかそんな話なので、そうじゃなくて、もうちょっとね、木村の家とのつながりができたらいいなと思っていたら、向こうからね、行ってくれて、ヨガだったらね、もっと素直に多くの人に親しんでもらえるんじゃないかということなので、東さんがね、今土曜日の午後1時から、この一方案でやっています。ヨガクラスをね、 まあ、日曜日の午前10時もやってるんだけど、まあ、流れから言うと土曜日の午後1時午後 の, あのヨガクラスの、もちろん毎週じゃなくて、ね、あの何回かを、鎌倉の牧草の上でできたらいいんじゃないかなっていう話にもなってます。具体的に日時とかは、向こう側と話し合って、決めますので、ね、そしたら、木村の家はね、さすがに大きな広間とか、ね、そういうのたくさんあって、大きなホールとかね、祈りの場所とかあって、非常にヨガはやりやすい、状態ですね。だからヨガマットをちゃんときちんと引いてちゃんとしてヨガができると思いますので、ぜひぜひ、ね、おいてくださいね。鎌倉の木村の家での東さんの青空のヨガっていうのが来年1月以降に始まりますので、っていうような感じで、まあそういうふうに、まあそれはまあ単なる行事の予定なんだけども、じゃあどうしてね、そういうキリスト教との関係というのが大事なのか、それはまあ松田神父も言われてたんだけど、まあ今ね、違う宗教の、の対話っていうのは非常に流行りで、まあいろんなそれぞれのいろんな仏教のいろんな宗派とか、ね、キリスト教のいろんな宗派とか、ね、なんかから一人ずつ、ね、代表を派遣してもらって、でそこでみんなで友好の会を広める、深めるっていうね、っていうのはまあ流行っていて、で、まあ、そこではまあもちろんみんなお互いに宗教者だから、親切にね、よろしく握手をし合うと、ね、いうことが、まあ、行われてるんだけど、それはあくまで有効な目的であって、だけどもその信仰の中身そのものに踏み込んでいて、あでもないこうでもないということは普通はしない。なぜかというと、それをすると非常にある意味危険だからっていうね、いう面があるので、それはまあ普通は行えないんですけれども、だから、まあ、私もそういうなんていうか各宗派から派遣された、ね、何十人か何百人かの集まりの宗教間対話っていうのはほとんど何の興味もないんだけども、それよりか、本当に深いところでのね、つながりっていうものを、大事にしていきたいなというと思ってます、ね、でそれで、じゃあなぜね、仏教とキリスト教とのつながりっていうのが大事なのか、ねっていうことはちょっと今から、やる、永井先生の文章を読みながらですね、はっきりするのではないかなと思います。そんな感じで、まあ火曜日のね、木葬、青空の木葬会、全部で50人ぐらい集まって、でそれで非常に私の話と、東さんのヨガと、それから瞑想と、そして最後にね、質疑応答とか、ね、でお茶会があって、非常に気持ちのいい一日に。ですけども、そんなんでね、仏教とキリスト教との対話が、まあ、いよいよ始まったっていうことなんだけれども、じゃあそれは何を意味するのかということをね、今から読む文章の中で考えていきたいなと思います。はい、でそれでね、まあ多分ね、マザー神父がなぜこの私らのようなもの、に興味を持たれたのかっていう、その一つのバックグラウンドがあって、まあ、これは神父さんがもうみんなに話しちゃってることだから別にプライバシーではないので話しちゃいますけれども、神父さんはやっぱり、数年前、4、5年前ぐらいかな、まあ、ちょっとがんになっちゃって、肺がんですね。でまあ結構、診断でそれが見つかって、ね、ちょっと危ない状態で、 で、まあ、それで、手術されたのかどうか知らないけど、まあ、抗がん剤、かなり強い抗がん剤をやって、で、まあ、それで今のところ再発してなくて、だんだんと今克服しつつあるっていうね、ような状態みたいな、非常にあの顔の色つやも良くて非常に健康的なあの方なんですけど、まあ、60半ばぐらいでしょうかね。でそうなんだけど、まあ、そういう、非常に危ない、ね、あの病気をくぐり抜けられたっていう、面があるんだけど、だけど同時に、それは命っていうものの終わりっていうものを、まあ、実際に実感されたっていうことですね。ってことはどういうことかっていうと、まあね、あの宗教、っていうのは別にサラリーマンとはちょっと違うんだけれども、やっぱりあの会社の縛りみたいなものが当然あるわけですよね。まあ、自分が所属する宗教教団による、縛りみたいなものが当然あって、だからでそこに所属する以上はそこの、公式見解、っていうものをちゃんと、言わなきゃいけない、ね、ような感じで、でそうなんだけども、それと、公式見解 と、その自分が本当に思っていることっていうのが、一致するかしないか、ね、っていうところで、たとえ一致しなくても、まあ、公式見解をただそのまま繰り返すことっていうのは当然できるわけですよね。でそうなんだけど、あの自分がそういう、非常に重たい病気になって生と死の問題を嫌でも考えざるを得なく、なった時に、もうちょっと命が危ないんだから、もうこうなった時に別に自分が所属する教団がどうのっていう余裕なんかもないわけで、要するに自分が本当に納得して死んでいけるのかっていうね、ところが問題になってきますよね、当然ね。でそれで、自分が納得して、できるかどうか、死んでいけるのかどうか、そこだけが重要となった時に、なんていうかな、もうその教団に属する建前とかっていうものはそれほど、後ろへ退いていってしまう、ね、でそれで、その自分の中の、何か、ね、本当にそこが納得いきたい、納得したいという、ね、そういう、気持ちの方が強くなるのは当たり前ですよね、当然だから。それで、まあそうなると、例えばずっと自分が祈りをしてきた、ね、もうキリスト教に膨大な祈りがあって、で何月何日にこういう祈りをするとか、ね、そういうことが全部決まっていて、でそれのもちろん会社あの改札とかね、そういうことも全部ある。だからまあそういう祈りの言葉を述べて、でそれで解説したり、ね、していれば、まあ、それでいいんだけれども、だけども祈りの言葉がなんか、すっきりしないよねっていう、ことも当然あるわけなんですよ、ね、でその祈りの言葉がなんかすっきりしないよねっていう、ところを踏まえた上で、本当に祈りの言葉をすっきりと分かりたいっていう、ことですね、そういう欲求が当然強くなってくる。じゃあいつ自分の命が分かんなくなった時っていうね、命の行方がっていうことなんだと多分思います。マサシンプがなぜこれほどまでに、瞑想とかね、なんかに、興味を持たれたのか、でそれはやっぱり救い、祈りっていう ものが、本当にピンとくるための、ね、何かというものが必要だとそう感じたからだと思います、ね、はい。で、まあね、あのキリスト教との対話はこれからどんどん進んでいって、で、まあ、今回はできなかった、聖書の言葉そのものですね、それを、もっと深く学べるのではないかなと思っています。はい。じゃあそれで、じゃあ仏教とキリスト教とがつながる点、っていうところですね。で、まあ、前ずっと前も言ったように、今も言ったようにその単なる友好を、ね、結ぶために、まあ、キリスト教も仏教も仲良くしましょうよねっていうようなのは意味がない。そうではなくて、もっとストレートにじゃあ神様って一体何を指すのよとか、ヴィパッサナーっていうのは何を指すのよとかね、そのあたりを発揮できたらいいんじゃないかなと思います。でそれができなかったらちょっと仏教とキリスト教が、対話をする意味っていうのはあまりないと思います、ね。はい。はい。じゃあ一応ここまでがね、あれで、前書きみたいなようなもんで、でこれで、まあ、今からね今日のテーマに入っていきますけれども、まあ、あの永井仁志さんと藤田秀さんと私との提談で3人で話したんだけども、最初にね、永井さんがまあこう言われたんですよ。でこれはちょっとねフェイスブックにも書かれていたし私が引用しちゃったりしているのでまあすでに皆さんにとって初めての話では、ないけれども、まあ、ちょっとね、まあ、まとめていくとこうなりますね。まあ、永井さんという人はねあの、まあ、あの哲学者としてすでに地位も確保して、あの普通日本の哲学者の書く書物ってほとんど売れないんだけれども、永井さん の例外的によく、売れる、ね、たくさんの読者によって迎えられている、ね、みたいですね。で、まあ、そういう、人で、あのなんだけども、最初はいろんな理由からね座禅を始められて、で座禅は座禅で、まあ、うまくいってたんだけど、あのヴィパッサナーっていうものがね最近ちょっと日本で流行りのようなので、それも学ばれて、でそれでまあそういろんなことを、まあ、考えて、でそれがあの例えば加山里香さんとのヴィパッサナーを哲学するっていうね形で、あのシャンガイ出版の、瞑想ガイドブックとかにも載ってますけれども、そういうね、仕事となって、実ったってこともあるんですけれども、じゃあ私とは、どういう具合に知ったのかっていうことで、今日今からの話は、昨日あの朝日カルチャー行けなかった、ね、人たち、にもね昨日の話のエッセンスを伝えられたらいいなということで今話してるんですけども、それとあと、まあ、昨日もね結構一般の人がかなり来てたので、昨日あの場所にいた人でもね、もうちょっと多分解説が必要だと思うので、その人たちも分かりやすいような解説をしていきたいなと思います。っていうのは多分ねこの、永井先生の用語を、一方案の用語で翻訳するっていう作業が多分今日の仕事の主だと思いますけど、ね、そんな感じでやっていきますね。 で永井先生が非常に不思議なことを言われて、まあ何かの表紙で、まあ Google で検索していて、まあ、なんか一方案のサイトを発見したみたいなんですよ、何年か前に。でそれで、私の、ポッドキャストを かれたのかな。で、でポッドキャストを聞かれて私がどういうことを喋ってる、まあ今は、まあ、私はこの7年間ほとんど同じことしか喋ってないんだけれども、あの気づきっていうのが、どういうものかっていうことについてずっと、まあ、私はずっと喋っていて、気づく、特に気づく主体ですね、気づく主体っていうのがこの俺ではなくて、青空か、青空なんだということをね、もう繰り返し繰り返し、まあ、話してきたんですけれども、それを聞いた、ね、まあ、だからこれは今ちょっともう今更解説しないですよ、もうこれはもう毎週毎週話してることなのでね。で問題はそれを永井さんどう受け取ったかっていう話なんだけれども、まあ、皆さんもすでに知ってるからね、私が何しゃってるか、ね、で永井さんがどういう受け取ったかっていうと、この人なんでこの当たり前のことを言うのっていう、いうのが非常に正直な、感想だったみたいなんですよ。で 要するに気づくっていうのは、まあ、私から言うと青空からしか気づけないでしょうっていうのが私らのポイントなんだけども、うん、それは当たり前でしょうっていうね、いうことで、気づきっていうのは そこでしか成り立たないから、何をそんなに気づきの本質っていうものについてなんかあのね、他の人と違うようなふりをして話すのかっていうのはよく分からなかったということなんですよ。だけども、そうやっていくうちに、どうもあのそれは誤解であって、まあ、特に仏教 2.0 の人たちにとっては、気づきっていうのはどうも違うっていう、ことに、まあ、気づかれたっていうことですね。だから、私との出会いっていうのがちょっとツイストしていて、私と出会って私、の話から、気づきの本質について、つまり誰が気づくのか、青空から気づくっていうね、ことを初めて学んだっていうよりかは、それはもうすでに知っていた、ことで、そうなんだけど、私が山下が、繰り返し繰り返しそういうことを繰り返すのを聞くことによって何を知ったかというと、当たり前のことだったら気づく、私は気づく、繰り返さないんですよね。で、私がなぜ繰り返すかというと、少なくとも世間においてはそれが当たり前ではないということを、認識して今繰り返しているわけで、で、そういうふうにして私は繰り返し繰り返していることを通して、実は世間というのは気づきというものを全然逆に取っていたということに、永井さん自身が気づいたっていうことみたいなんですよね。いいですかね。はい。で、これね、どういうことなのかっていうと、で、その前にね、あの、この、さ、これですね、あの、サンガジャパンのエクストラエディション別冊ですね、実践仏教瞑想ガイドブックってね、まあ、これも私も載ってますけども、この中にね、永井さんと加山里香さんとの対談があって、で、まあ、その中で、かなり、いろいろな角度からヴィパッサナについて述べてるんだけども、まだちょっときちんと整理されてないんじゃないかなという印象を受けて、じゃあ、昨日永井さんはいつ加山さんと会ったんですかって聞いたら、結構昔だっていうんですよ。今年ではなくて、まあ、去年ね、2013年の夏以降だってね、みたいで、だからそのなんていうかな、一方案を知っていればもうちょっときれいにあの整理されるところが、どうもこの対談の中では整理されていなくて、でもそのすでにその対談の中で、瞑想する主体っていうのが話題になってるんだけど、だけどもその割にはなんかそこら辺がはっきりしないままになっちゃってるのはなぜって と、まあ、私は思ってたんだけど、この間読んだ時にね、でそれが、まあ、昨日聞いたら結構前の対談でっていうことみたいですね。はい、でそれ でこれ何をどう意味するのかっていうと、それは単なる永井仁っていう哲学者の私のポッドキャスト の感想ではなくて、もうちょっと深い意味があってね。でどういうことかっていうと、これはまあ昨日も言ったんだけど、私らがね、話すとき、あるいは本に書くとき、私は何を話したり何を書くかというと、何とかして新しいことを書こうとするわけなんですよ。新しいこと、みんなが知らないことね。でみんなが知っている当たり前のことっていうのは書かない。なぜ？別にそれも書く必要がないから、みんなが知っているから、1日は24時間ですとかね、まあそれはどっか あの理科の教科書か何かには書くだろうけれども、わざわざ私が何かの、新聞とか雑誌の文章の中にそういうことを書くことはない。なぜ？それは当たり前でみんなが知ってるから。で私らが書こう、あるいは何かを話そうとした時に、私は必ず何か新しいことを話そう、新しいことを書こうとするわけじゃないですか、ね、そうじゃなくて書く意味がないから、もうすでに分かっているようなことは書く意味がないからなんですよ。でそれでそういうふうにして一つの法話ができたり、あるいは一つのなんか文章ができるわけね。でただそれを読んだだけだと、非常に大事なことが見えてこない。じゃあ非常に大事なことって一体何なのかっていうと、それを書いた人、それを話した人にとって当たり前すぎるほど当たり前なことで、当たり前すぎるほど当たり前だからわざわざ、書かないこと、そしてわざわざ言葉にする必要もないようなこと。でそしてそれが、これはそれも何ていうかな、あ、これは当たり前なことだからわざわざ書く必要ないなとすらも思わないことっていうことなんですよ。わかります？だから私らが、今私が何を言おうとしているのかっていうと、まあ、仏教 2.0 の先生たちがいるわけじゃないですか、ね、で仏教 2.0 の先生たちがいろいろ話したりいろいろ書いたりする、ね、でそれを、まあ、それを読めば、まあ、そこに書いてあることはもっともだなと思うし、なんだけども本当に大事なのはそこに書いていないことなんですよ。書いていないことで、その書いていないというのは隠して書かないというんだったらば話は単純なんだけど、そうではなくて、書く必要がないから書かない。そしてさらに言うと、書く必要がないから書かないとすらも思わないようなことなんですよ。わかりますかね。いいですか。で それが大事で、だけどそんなのわかんないじゃないですか。ここにも何も書いてないんだからね。何も書いてないんだから、この人がこうやってここに言葉として書いてあることのと同時にいろんなことを思っているわけで、この思っていること、これが当たり前だと思っていることが何もここに書いてないわけですよ、ね、でそれでだからなんかはっきりした。で今何を言おうとしているのかというと、まあ、今日のテーマは、気づきなんだけど、何が気づくのかっていうね、っていうこれはずっと話してきたことなんだけれども、その私が気づくっていうのは青空からしか気づけないでしょうって、まあ、毎週聞いてるから皆さんにとって耳たこの話なんだけども、だけども私がなぜこれを毎週話せるのかっていうと、これまだ未だに常識にはなっていないからな これがもう常識になっていたなら1たす1は2でしょう、1たす2でしょうなんて私は毎週毎週繰り返したらちょっとみんなも誰も聞かないじゃないですか、飽きちゃってね、そんな分かって何をそんな当たり前のこと1たす2ですって山下さんそんな当たり前のことを何回も何で毎週繰り返すんですかって話になって、そしたら全然飽和をする意味がないからね、なくなってしまう。だけど気づきっていうのは青空からしか気づけないっていうのは全然まだ、ピッと来てもらってないから、だから私はまあ毎週毎週話すので、でそれで大事なのは、永井さんみたいな人にとってはそれが当たり前でしょう、永井さんにとっては当たり前なんだけども永井さん以外の人にとっては全然当たり前じゃない、そして永井さん以外の人にとっては全然当たり前じゃないってことを、山下が何回も何回も繰り返すのを聞くことによってだんだん分かってきたっていうね、そういう話なんですよ。ってことは、どういうことかっていうと、そのだから今扱っているのはこのなんか法話として言葉になっているもの、仏教書としてどっかに字に書かれているもの、字に書かれて出版されているものっていうようなレベルではどうにもならない話なんですよ、ね、じゃあそんなのどうするのよって、なるじゃないですか。でそれは簡単な話 でその人と一緒に暮らせばいいんですよ、その人とその人たちとね。でその人たちと一緒に暮らすことによってその人たちの単なる本音ではないんですよ。本音っていうのは私本音を持ってるんだけどそれあの話しません、だって本音を話すとちょっといろいろ問題があるからね、でもついにあの仲良く友達になってちょっと酒でも飲ませてついに本音をポロッと話したっていうのは話は簡単じゃないですか。だからそういう話でもないんですよ。なぜ本音だったらその本人にとって自分はこういう本音を持ってるって意識があるじゃないですか。で私らが問題にしているのはそういうこれが本音です、こういう本音を持っています、だけど本音は吐けませんっていうような話でもないんですよ。そうではなくてもっともうちょっと深く隠されていて、隠されている話なのね。でだけどそういう人たちと今一緒に生活するわけね、森の中で一緒の同じ釜の飯を食べながら一緒に瞑想しながら一緒に雑談しながら、ね、でそうすることによってなんかこれ違うんだよね、なんか違うんだよね、なんかこの人たちとちょっと違う部分があるんだけど何なんだっていうような感覚から、まあ、だんだん出発するわけなんですよ、ね、でそれで、まあ、何年か一緒に暮らして何年か一緒に話をして雑談をして骨トークをしてでそれで、ようやく見えてくるものがあるの、私が言ってるのはそういうレベルの話ですよ。でそれで、何が言うかっていうと、青空から気づくっていうのはすでに青空が私であるってことは前提じゃないですか。ということはだって青空っていうところに自分も立ってるんだから、ね、だけども青空が自分であるっていう感覚っていうのは多分まあ、私の本 あのいろんな反応を見てもやっぱり日本人にとってはそれほど難しい感覚ではないよね。でそうなんだけども青空としての私、青空っていうところに自分の立ち位置を立てるっていうその感覚が全然ピンとこない、人たちもいるんですよ本当に。でこれはその青空のところが自分なんだよね、 アゾラとしての私は自分 であるとは全然思いないんだけれども、なんてはっきり言葉に出しては言ってくれないんですよ。だけども、あ、この人たちは本当に青空としての私っていう感覚がないんだっていうね、っていうところなんですよ。だから、まあ、昨日もね、衣装さんが例えを出してたんだけど、まあ、マインドルってどういうことなの、人間の心っていうのは子犬みたいなもんだっていうわけね。まあ、これはちょっとアメリカでの説明なんだけども、まあ、私はモンキーって言っちゃうところなんだけど、モンキーだとね、ちょっと気分害する人がいるので、あの子犬だってね。で、子犬っていうのは、まあ、今日ソラちゃん来てないんだけども、まあ、空を見てれば分かるように一瞬たりともじっとしてないんですよ。まあ、じっとしてるとしたら寝てるだけで、寝てる時以外はもうずっと動きっぱなしで動くわけですよ、ね、あのちょまくちょまくちょまくちょまくね、くんくんくんくんやったりして、で餌を、ね、狙ったりして、で時々カクンと寝ちゃうぐらいで、寝ている以外の時はもうちょこまかちょこまかやって一瞬たりとも落ち着かないわけなんですよ、ね、でそれが人間の心だ。だから人間の心っていうのはちょこまかちょこまかして過去へ行って未来へ行って、過去へ行って未来へ行って、でフラフラフラフラフラフラフラフラして、で一瞬たりともどこに落ち着かないかっていうと、今に落ち着かないってことね。いいですか。でそれで、でその子犬を落ち着かせていくのがマインドレスのトレーニングだったっていう、そういう話なんですよ。わかりますか、言ってることね。これなんかいかにももっともそうじゃないですか。もっともそうなんですよ。だけど、まあ、この部屋にいる人、だったらわかるように、こういう子犬をちょこまかちょこまか歩いている子犬を落ち着かせて、まあ、要するに、しつけて、ね、じっとしてなさいって言ったらじっとしてるような子犬にしつけること、これがマインドフルネストレーニングだとされたら、皆さんは地獄へ落ちます。地獄へ真っ逆さ。なぜ、まず第一に、子犬の落ち着きはないかあので、その子犬をなんとこうやってつかせようと思ったら、もう暴力使うしかないですよね。首根っこ押さえて動くなってね、やるしかない。そして、まあ、万一、まあ、成功したとしても、どういう子犬になるかっていうと、全然元気のない子犬になるわけですよね。わかりますかね。ちょこまかちょこまかしない子犬っていうのは全然子犬ではないし、要するに全然面白くもなんともない子犬になっちゃうわけですよ。だけども、こういうのはそうじゃないよねっていう、まあ、昨日、衣装さんも徹底的に批判してたんだけども、で、これどういうことなのかっていうと、これは簡単な話で、子犬が私だからなんですよ。子犬が私だから。だから、子犬が私だから、子犬イコール私だから、だからそういう子犬を何とかして、それもうこういうのは全然落ち着きがないから、なんとかして落ち着かせようとするのがマインドフルネストレーニングなんだっていう風な結論しか出てこないんですよ。どこから、私は子犬っていう、私イコール子犬、子犬イコール私っていうこの世界観から。だからそこには青空としての私っていう感覚がないわけ、ないんですよ。で、その人たちにとっては青空としての私っていう感覚は全く理解不能な感覚なの。だって私っていうのはこの子犬でしょう。あなたの心はほら子犬のように落ち着きないじゃないね。で、そして子犬のように落ち着きない心が、苦しみを生んでるんだからね、その子犬をトレーニングしなさい、しつけなさいね、 おしっこうんちを、ね、そこら中にするから、ね、ちゃんとおしっこやうんちをちゃんと一定のところでするようにしなさいってね、そういうふうにしつけるのがビーパスあのマインドフルネストレーニングだっていうことになっちゃう。でこのこういう発想のなぜそういう発想になるかっていうと、子犬がイコール私だからなんですよ。でそこには青空としての私っていう、考え方も感覚もないっていうことなんね。ですか。で、で話を整理すると どういうことかっていうと、つまりね、青空としての私っていう感覚が全くないところだと、私っていうのは雲で、雲っていうのは今の文脈で言うと子犬で、でそしてその子犬はちょこまかちょこまか歩いてしまうから、どこからその、子犬をトレーニングすることによって落ち着かせる、でそういう、落ち着いたしつけられた子犬にする、これがマインドフルネストレーニングだよっていう話になって、でその前提は、青空としては私ではなくて子犬がイコール私とかですね。でたったこれだけのことなんですよ。でだから元々の仏教 2.0 の、マインドフルネスの理論の中にはそういう考え方しかないわけなのね。でそうなんだけども、永井さんみたいな人が、まあ、あの人もいろいろ仏教 2.0 の先生のところに行って、勉強したりヴィパッサナ指導を受けたりしてきたわけ、ね、でそれで、実際にヴィパッサナをやってみると、非常に効果がある。で効果があるんだけども、でよく聞いてみると、永井さんというのは仏教 2.0 の、インストラクションを自動翻訳していたのね。要するに自分の方に引きつけて、理解していた。だから自分の方に引きつけて理解していたその理解と、私が言うのとが全く同じだから、だからな、だってヴィパッサナってそういうもんでしょ、もともとってね。何をやめさ、そんなヴィパッサナがもともとそうであるような意味を今更何回も繰り返すのよっていうのがあの最初の反応だったんだけれども、でも全然そうじゃないんですよ。ヴィパッサナっていうのはそういう意味ではないわけ。ごめんなさい、仏教 2.0 のヴィパッサナはね、ってなります。でじゃあその、まあ、仏教 2.0 の、子犬が私であるっていう話でのヴィパッサナっていうのはそういう永井さんが自動的に翻訳したような話ではないっていうことはいいわけ でそれを、まあ、私は、まあ、ミャンマーとかに何年も暮らすことによってついに、あ、この人たちには私が発見した青空としての私っていう考え方も青空としての私っていう感覚もないんだなっていうことを、まあ、ついに私は分かったんだけども、でそうやってやればきれいにあの整理がついちゃうのね。 1.0 と 2.0 と 3.0 っていうふうにっていうことなんですよ。じゃあそれで、まあ、つまり永井さんはもう自動的に 3.0 へ行ってた。で、2.0 のインストラクションを聞いても自動的に 3.0 に翻訳してたってことなんですよ。で、それで私が 3.0 の説明をしても、そんなん当たり前じゃんってなったんだけど、それは 3.0 の人にとっては 3.0 って当たり前なんだけども、それはあの人が自動的に翻訳してたからであって、その翻訳する前のは 2.0 のインストラクションで、その 2.0 のインストラクションの中にはアゾラとしての私っていう感覚はゼロです。ないんだから、それはね。いいですか。でこういう関係になってます、ね。まあ、これ昨日も出たんだけど、今ちょっとかなり私はしつこく、解説し直しました、ね。でその上でじゃあその 3.0 の気づきの本質って一体何なのよっていうことになりますよね。でそれで、ただあの、まあ、私はそれで、日本というのは大乗仏教の国でみんながやっぱり 青空としての私っていうのは感覚的に分かるように DNA の中に入ってる、っていうようなことを、まあ、言ったんだけども、まあ、永井さんはそうではなくて 私が大乗仏教の国に生まれたからではなくて、私は自分の哲学をこの観点からずっと見てきたからだっていう、ね、じゃあどういう観点からだっていうと、この、例えばこの私って言った場合に、この私とは一体何なのっていうと、そのね、まあ普通、私っていうのは例えばこの今部屋にこう15人ぐらい人いますけども、15人の1の私、ねではないわけなんですよ、ね、皆さんにとって私っていうのは、このうちの誰が、ね、私ですかなんて考える必要もなくて、私はこの私だから、それを間違えることはないわけね。だけど、まあ、例えば一方にあのめったに来ない人がいらした場合に、私はちょっとこの人の名前を、名前何だったかなとかね、ちょっと間違えちゃったりするわけこともあるわけなんですよ。で、まあ、それでなんとか、いろいろ聞いたりして、あ、この人はこういう人だったねって分かるんだけど、でも私に関してはね、間違うことありえないわね。これはこの人誰だったかな、中内君だったかなとかね、東さんだったかな、そういうことは思わないわけですよ。それなぜかって言ったら、私に関してはすで、にもう自明なものとしてあるからですね。ですか。で、それで、ってことはどういうことかっていうと、もうこの世界っていうのは全てが私の世界で、でその立場に立ったときに、もう何かが、欠けているとかね、そういうことはもうないわけね。だからこの私っていうのは、15分の1の私っていうのと、それから全てである私っていうのと、この2つの側面があるっていうことになるんですよ。わかりますかね。で、それで、それで、まあ、ようやく、文章を読めると思うんですけれども、そういうふうに、上の段ですね、上座部仏教のヴィパッサナ瞑想の意味について論じたが、ただ、まあ、ここもさっきも言ったように、これはあくまでも永井さんの、なんていうかな、翻訳した世界での話であって、実は、そういうふうにはなっていない。で、でどういうことかっていうと、ここでね、全反省的自己意識とか反省的自己意識、っていうのがありますけれども、どういうことかっていうと、これ反省的自己意識っていうのは、私らの、言葉で言えば thinking mind で、雲としての私の thinking mind ですね。で、全反省的自己意識っていうのは、まあ、これは青空からの視点っていうことになります。だから青空からの視点に立って、このティンキングはいろいろティンキングしている様子を、見る。つまり気づきが気づきであるために一番大事なことは、この言葉で言うと全反省的自己意識ってなるけども、青空から気づくことがもう急所の急所になるっていうことですね。ってことはどういうことかっていうと、すでに自分は雲ではないっていう前提条件なんですよ。つまり自分はもう、子犬ではないわけで、子犬を を外から見ている。だから、そうなってくると気づくっていう時に、その気づき方っていうのがこの俺が気づく、つまり反省的自己意識が気づくのでは気づきにならないっていうことを徹底的に私は言ってきました、ね、で例えば呼吸だとか体の感覚とか、何かの音とかのような明らかに全反省的な私の統一を作り出す働きと関係ない、つまりこの俺が、気づく、この俺っていうものが生まれてくる前の意識ですね。で、そこに、気づくことによって我々は全反省的な意識の、そういうものがあって、でそこに立つことによって、まあ、ここで身を置くことってなってますけども、身を置くことによってその場所に立つことになる、ね、全反省的自己意識の水準に立つことの訓練になるっていうことなんですよ。でこの後がね、まあちょっと難しい言葉を使ってるんだけど、これはもう要するに映画のことですね。映画ってどういうものでしたっけ。プロジェクターがあって、スクリーンがあって、プロジェクターから映画がスクリーン上に映画が映し出されて、そして我々はそれを真実だと思い込んでしまう、事実だと思い込んでしまう、ね、そして、その映画の中にズブズブに入っていって映画を実体化してしまう、ね、だけどもその映画の中に入らないで、ただ、プロジェクターとかスクリーンを見ていることもできるわけですよね。そしたらスクリーン上には何一つとして起こってないわけですよ。ゴジラがいるわけでもないし、ね、怪物がいるわけでもないし、絶世の美女や美男がいるわけでもない。だから全てのものから解放されている。だって我々は映画をリアルだと思い込んじゃったためにいろんな問題が起こってきたわけだから、ね、そういう映画の、あこれは映画なんだって気づく。要するに実在的連環を構成する構成作用を働かせる、これは要するに映画を作るってことですよ、ね、映画を作るって映画の中にズブズブに入ることをしないで、その映画を作る、様子そのものを見る、ね、気づくのが、気づきってことの真の意味。ということですね。つまりもう私らは映画を作って映画の中にズブズブに入ってしまう、そういうような意識のあり方があるわけでしょ。でそれに入らないで、それを外から見ている意識のあり方がある、ね、でそれを反省的自己意識とか全反省的自己意識っていうふうに2つに分けてやっている、ね、でその時に問題になるのは、この、じゃあその 反省的自己意識とその前のものっていうのはこれ2つ別々のものなのか、それともただ単にその前に起こる、意識に過ぎないのかっていう問題があって、でその時に、まあ、あの永井さんだと、独立の現実的実存と取るっていうことですね。つまり映画ではなくて映画を外から見ている何かと取る。だから、ってことはどういうことかっていうと、この Thinking Mind っていうものから気づくんだったら、 Thinking Mind って必ず映画を作ってしまうから、その映画を、気づいたってどうしようもなくて、そうではなくて映画の世界に入らないで映画の世界を外から、気づくっていうことが気づきっていうものの本質であるということになります。ですよね。いいですか。でそれで、でそれで、でここに中があって、実在的意味連、ちょっとこれ難しい言葉を使ってくる、今読んじゃうんですよ。実在的意味連感と独立の現実的実在、私の統一が作り出せる以前の私の現存在が問題である以上、仏教の無我とヒンドゥー教の神我がともにこの同じ事態を別の観点から指していることは明白であろう。これ大丈夫でしょうかね。だからこれ何を言ってるのかっていうと、この映画の世界にはもちろんこれは映画っていう以上はそれはいかにも本当のもの、実際のものが存在しているかのようで、でも実は存在していないっていうのがポイントですね、映画のね。でその映画を、の中に入らないで映画を外から見ている、もうプロジェクターとかスクリーンとかっていう装置そのものを外から見ている存在ですね。わかりますか。だからこの外から見ている存在を本当の真我って言い、そして映画の中には私っていうものがいないってことを無我という。だったらば無我と真我っていうのは同じになるんじゃないのっていう、そういう議論ですね。だから雲の中には私っていうのは存在しないってこと。で、雲の中には存在しないってことをどっから見てるかっていうと青空から。だから青空っていうところに私の本当のあり方があるっていうことと、青空から見たとき雲の中には私っていうのはいないってことね、と一致するでしょう。だから雲の中に私がいないっていうのを無我と言い、青空のところに私を置くっていうのを真我と呼ぶってただ言ってるだけですね、ここでは。わかりますかね。はい、それで、でそれでね、この永井さんが私も前も何年と1ヶ月か2ヶ月か前に 名前出したけど、中田光さんというね、あのちょっと 今イスラム関係で、あまりにもちょっとホットなあれを浴びちゃってる人ですけども、まあ、あの人も、まあ、本気であのイスラムやってる人ですね。で、まあ、その人とツイッター上でなんかやり取りをしたみたいなんですよ、ね。で、それで、要するに今問題になっているのは、映画っていうものは存在しない、ね。だけども私らはすぐ映画に騙されて映画の中にズブズブに入っていってしまう。だけども今その映画の外へ出てプロジェクターとかスクリーンと見ている私がいる。で、そういう私っていうのは単なる15分の1とか100分の1の私ではないですよね。いいですか。それはちょうど、この15にいる人の顔それぞれ違うんだけども、その顔をそれぞれ見ていった上で、あ、山下平等っていうのはこいつだったなっていうふうに私が認識するわけではなくて、私っていうのはもうあくまでもこの私だから、で、でそういうこの私っていうものが、15分の1とか100分の1とかの私ではなくて、もう徹底的に私である、この唯一性っていうところが、実は、神の唯一性の権限に他ならないっていうのが中田さんのポイントですね。私の唯一性という奇跡が神の唯一性の証明であり、私の唯一性とは神の唯一性の権限に他ならず、私は神と世界の接点であり、それゆえ世界開闢の、場となるのだと思っております。まあ、ちょっとこれはちょっといろんな、問題含んでいるので、ちょっとそこを、飛ばして、で、まあ、最後に、ここにはいろんな問題が含まれている、まあ私も含まれているんだけど、必要な点だけを確認しておくね。まあ、まさに、私らにとっても必要なのはここだけだからね。私の唯一性とは神の唯一性の権限に他ならず、私は神と世界の接点である、つまり中田氏が最後に提示するアブラハム的な、つまり事象内容を持った信仰を度外視するなら、これは私がここで論じてきた現実性という存在論的事実を神という伝統的継承を使って表現した発言であることになる。分かりますかね。要するに、今もう私らは映画の世界を出ちゃっているわけなんですよ、ね。もう雲の世界にはいないわけね。でそれで、プロジェクターやスクリーンを見ている。どっから？もう青空から見ている、ね、青空から見ている。そういう青空としての私っていう、まあ、とんでもない、ものがあって、で青空としての私、まあ、これも確かに私っていう面もあるので私なんだけども、そこを通して実は青空が現れてきているっていう話になりますね。つまり青空っていうものがなんか抽象的に存在するわけではなくて、それはあくまでも私を通して現れてきている。どこに？今この場所に。そして仏教でいう気づきというのは何だったかというと、青空から気づくこと、この映画の世界に入らないでですね、 だから単に私ずっと言ってるように赤信号に気づく、まあ、それは誰だという車をドライブしてる人は誰だって気づいているわけで、じゃあ車をドライブしている運転手がみんなあれは気づきをやってるのかっていうとやってはいないわけなんですよ。なぜ？それはだって青空っていう場所に立っていないから、今運転をしている人たちは。だから、気づきっていうものが成り立つのは青空からしか成り立たないっていうことになります。そして、その気づきっていうものが青空を通して成り立つわけなんだけども、それは青空の場所だから、それは当然、青空、私を通して青空が現れるってことは、そこで神様が現れたっていう話になるってことね。永井さんの言葉を忠実に使うと、先に述べた仏教的な気づき、サティが成立する場と、アブラハム的で一神教における神の権限の場とはね、神様が現れる場とは一致する。ヴィパッサナーとはこの神の権限の場に立って、人工的加工によって神が隠されている場を見ることである。人工的加工って分かりますね。つまり、これは映画の中にズブズブに入るってことですよ。映画の中にズブズブに入って、映画をそのまま信じてしまう、それが人工的加工ね。その結果として神様が隠れてしまう、どこに神様がいるんだか分かんなくなってしまうということね。いいですか。なぜ映画の中にズブズブに入っちゃったか、私が。だから映画の外に立って、映画の外に立って、その映画の全体の仕組みを見ることが、ヴィパッサナーである。でそれはどこから見れるの？青空からしか見れない。そして青空っていうのが実は神様が権限する、権限では現れるってことですね。神様が現れる場所。だから、気づきっていうのは青空から気づいてる。だから気づいてる時にすでに我々は青空に立っているってこと、そしてその青空っていうことはもちろん、神が権限する場所である、神様が現れてくる場所である、この地球上にね、地上に。だからそういう意味で、結論としては仏教やヒンドゥー教もアブラハム的一神教ね、これはユダヤ教、キリスト教、イスラム教のことだけども、その根源は同一であるということになると思ってね。要するにみんなここを問題にしているからですか。でただね、私は青空ってただ言ってきたんだけど、青空っていうのはやっぱり、私を通して現れてくるもので、この私っていうのは15分の1の私でもないし100分の1の私でもない、つまり外から確認できるような私ではない。でそれは内側にしか、確認できなくて、もうそれはもう私が私であることはもう明らかにそうなわけで、ですね。だから、気づくっていうのはこういう場所においてしか成り立たないでしょうと、まあこの永井さんのずっと哲学的な歩みからすれば当然の結果だから、永井さんが仏教 2.0 の、ところへ行って、呼吸に気づきなさいとかね、手に気づきなさいとか言われても必ず、もうすでに青空からの気づきをやっていたっていうことになります、ね、でそういうふうに自分の気づきを、理解していたんだけども、でそれをただまあ、私が青空っていう言葉を使って表現しているだけだから、それはもうすでに私は知っているし、それが気づきのもう急所なんだってことももちろんわかるし、 だけどもそれはもう当たり前だからわざわざ言う必要もないんじゃないのっていうことだったんだけども、ところはとんでもない話であって、こういうふうに、施策を進めてきたわけではない我々が、何かに気づきなさいっていうと、もう青空から気づくんではなくて、もうこの映画の中で、要するに映画の中で映画のに現れている何か別のものに気づくということになってしまう。でこれをやったら何も分かんない、何も気づいたことにならない。いいですか。だからつまり、気づきには2種類があって、でどういうことかというと、映画の登場人物が映画の、中に出てくるものに気づくっていうあり方、ね、だから、いろんなものに気づける、まあ、短期間だけね、一瞬だけで、なぜかって言えば心ではもうどんどんどんどん、飛び跳ねてるから。だから映画の主人公であるのは子犬さんであり、で子犬さんというのはピュンピュンピュンピュン飛び跳ねるから、まあ、0.1 秒ぐらいは何かに気づくことは当然できるけれども、で次の瞬間もどこか行ってしまう。だからそういう子犬さんを何とかトレーニングして、じっと動かないようにして10秒に10秒も30秒も気づかせるようにする訓練はできるかもしれないけれども、それもあんまり意味ないんじゃないのっていう話ですね。でそうではなくて、そこから出た時に私らは初めて気づけるっていうことです。ですか、まあ だからそういう場所に身を置くこと、青空の場所にですね、身を置くことが非常に、大事になってくる。だけどもじゃあその青空の場所にいつ身を置くのって言ったら、実は我々も最初から身を置いている。だけども我々は映画に騙されてきて、その場所に、が見えなくなってきた。でそういう話になってきます。いいですかね。はい、じゃあこれでね、まあ、一応ちょっとねもう一つね昨日出た話で、他者の話があるんだけど、これ非常にちょっと複雑な話になるので、今日は触れませんね。もう時間もないし、ね、だから昨日はね、普段これ私が話してるのと全く同じなんだけれども、もうちょっと、哲学的な言葉を引用しながら、普段のことを説明して、でそれが瞑想する主体っていう問題が初めて仏教三禅ゼロになってはっきりしたことになるかなと思います。ですか、ね、はい、じゃあ一応ね、ちょっとね今日話したことだけではないんだけどね、昨日出た問題はね、でもこの瞑想の主体っていうのはものすごく重要な話で、でこれは仏教 2.0 の中では、発想としてはない問題なので、一体これは何を意味するのかをね、今日ちょっとまた詳しくお話ししました。はい、じゃあそしたらね、衆生無辺誓願道をちょっと読みましょう。 主上無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願学仏道無上性願成主上無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願学仏道無上性願成主上無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願学仏道